こんばんは、手相家の天童康之です。さて、今日のテーマなんですけども、才能があることも最初からできるわけではないというお話をお届けしていきます。この番組は自分の可能性に気づいて理想の未来を実現していくヒントをお届けしています。さてさて、今日の、テーマなんですけども、才能があるということも最初からできるわけではない、これなんですけども、実際に手相鑑定でお客様で、例えばこうやりたいことがわからないとか、何か自分でしていきたいんだけど何ができるんだろうとか、そういうふうなテーマの方って、いらっしゃるんですけども、それで手相から素質才能をこう読んでいくと、例えば何か、読めるこう、あ、こういうことが向いてそうってのがあるんですよ。でそれをお客様にこう、例えばこういうのとか向いてる可能性があるんですけどどうですってお伝えしてみると、これいつもじゃないんですけども、その何か分野をですね、こちらが お話提案してみたら、あ、それってなんかすごく難しそうで、まずそもそもこうやったことないですし、知識も当然ないですし、私にできるのかなって思いますねっていう方っていらっしゃるんですよ。でこれってつまり全く未経験だったりとか知識がないと、まずこうできるかどうか分かんないですよね。でじゃあやってみたらもしかしたら向いてるかもしれない。でこの向いてるっていうのも、じゃあ何かその向いてる可能性があるもの、それを初めてやった日にもういきなり、例えばこう何でしょう、プロレベルとか、もうすごい何か完成度とかでできてしまうっていうことばっかりっていうわけでもないという、例えばの事例なんですけども、もし仮に向いてることが今まで経験が全くないウェブデザイン、ホームページ制作ですね、ウェブを作るとホームページ、これに向いてるとしますよね。じゃあ例えばそれを全く経験知識ゼロから今から始めてみると、じゃあその日にまずこうパソコンを触って、何かそういうね、言語とかっていうんですかね、そういう作る方法が何も知らねえのにやってみたらいきなり分かるとかできるとかっていうことってほぼほぼありえないじゃないですか。なんかもう天才みたいにこうパソコン触った瞬間になんかね、分かんないけどどっかの国のいろんな情報にハッキングできるとか、そういうことってほぼほぼないじゃないですか。絶対誰でも知識がゼロの時ってありますし、っていうふうにまずジャンルによるとは思うんですけども、才能があることでもまずその知識とかやり方を覚えて始めていく段階ってあるんですね。ただどうしても才能があることっていうと、これ多分イメージなんですけども、例えばこうなんでしょうね、神童って言われる子供とか、若くして才能を発揮するとか、少年の頃から、少女の頃からこんなことがすごくもできたとかっていうね、なんかその派手なというかね、イメージ、多分それを思い浮かべて、でそういう風に才能があることっていうのは、なんかいきなりもうやったらすごいスイスイスラスラ見事にできちゃうみたいなっていうことをイメージする人の方が多分多いかなと思うんですよ。でも決してそうだけではなくて、例えば自分の場合なんですけども、自分はですね、手相鑑定を仕事にしてるんですけども、その手相の情報を読み取る技術量とか、その読解力とかセンスというのは、ちょっとこれ自分で自己評価なんですけども、だいぶ高い、高くなった方かなと思うんですけども、今この高くなったっていうのがポイントで、最初はですね、今42なんですけども、仕事としてお金をいただいて定期的にというか日々見始めたのは29歳なんですけども、そこから数えても13年見てますし、最初に本に出会って手相というものに出会った時点自体はもう中3とか高1なんで、何歳だ、12、13歳ぐらいか、そっから数えたらもう29年ぐらいになるのかな、ぐらい手相を日々ね、最初の方で手相に出会った時、趣味の時代は毎日見てたわけじゃないですけど、そこからねお金をいただくようになって、仕事になってからほぼ日々見てるんですけども、そうやって場数を踏んでいく中で読解力というか、もちろんこう手相の情報パターンとかデータも増えて今のレベルになったわけですよ。だから例えば、イメージね、こう占いに限って言うと、特に手相は、他の占いも大体そうなんですけど、霊感とか特殊能力とはちょっと違うんですよね。基本的にこう記号、手相の線とか、線だけじゃなくて手の形、大きさ、色の要素もいるんですけども、それらのデータを覚えて、それをベースに一定数人を見ていく中で、だんだんとこうデータパターンとか、こう、そうですね、勘どころというかね、が養われてくるという、そういう感じなんですけども、ちょっと簡単に言ったんですけども、っていうふうに、 今ね自分は手相のまあ技術的にはだいぶ高くなった方だと思うんですけども、それでもいきなりその手相の本に出会った中3か高1かその日より前に、まあ、手相を見てたことはないんですけど、まあ、覚えた瞬間その本をね1日パッと読んで、ある日からその翌日から今のレベルの鑑定ができたわけでは当然ないです。もうちょっとね例えを言うと、これ鑑定の場でもたまに挙げる話なんですけども、漫画、連載が結構続いてる漫画ってあるとしますよね。まあ、あるんですけど、世の中にたくさん。で、その漫画の、今だ、例えばそうですね、今だって、今が仮にこう、まあ、何十何巻だとして、じゃあその漫画の第一巻って見てみたら、絵のね、画力のね、レベルって、今出てる最新巻より、だいたい低いことが多くないですか？ね。で、例えばじゃあ今その作者さんの作品がすごくこうもう連載がついて人気だと。で、その第一巻見てもそんなに今と比べて画力が落ちてないとしても、その連載の前の作品とかこうその方のデビュー作とかってもしこう分かって見てみたら、ほとんどの場合今より画力って低いはずなんですよね。これは一つの例えなんですけども、っていうふうに、まあ、漫画を描く才能があると言っても、じゃあその、なんすか、こう、ペンを取った瞬間にもうスラスラもいきなりすっごいレベルで描けちゃうっていうこともないと思うんです。まあ、というわけで、例えを挙げたらキリはないんですけども、いや、もちろんね、中にはジャンル的に、その、始めてみたら最初からいきなりこう、センスを発揮するっていう場合も、ジャンルとしてはあると思うんです、ある程度ね。例えば自分は趣味で、ロングスケートボード、まあ、ロンスケっていう、いわゆるこう、ショートスケーターさん、世の中のこうストリートでされてる若者さんが乗ってる、若者だけじゃないけどね、短いやつ、オリンピックになったやつですね、オリンピック競技になったやつ、あれじゃなくて長いやつなんですけど、これをやってるんですけど、だいたいロンスケやってる人って全国にこうつながりがあって、それはインスタなんですよ。インスタでだいたい自分のアカウントを持ってて、自分の練習風景とかうまくできた動画を投稿したりするんですね。で、そうするとロンスケって日本であんまり人口多くないんで、結構皆さんね、こう直接会ってなくてもロンスケのアカウントを通じて、他県の人とつながってたりするんですけども、それで一人男の子、九州の方の男の子がですね、めっちゃうまい子がいるんですよ。で、何年前に始めたかちょっと正確に覚えてないんですけど、そんな歴も多分長くなくて 1,2 年ぐらいかなと思うんですけども、小学校の低学年ぐらいなのか中学年ぐらいなのかな。で、その男の子はおそらくちょっと最初から動画は追ってはないんですけども、もうすごいもうセンスというか飲み込みが早い、明らかにっていう子なんですよ。っていう風に、中には分野的にやってみたらもう最初からそのセンスがある感じっていう場合も中にはあると思うんですけども、ただ多くの場合やっぱりこうやり方を知って場数を踏んで経験を積んでいく中で、その方の才能素質がだんだんこう育っていくとか目覚めていくっていう場合の方が多いなというふうに自分は鑑定を通して思ってます。はい、というわけで今日はですね、才能があるということでも最初からできるわけではないという話をお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。